熱血
賃貸塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エア代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は12月24日、ね、クリスマスイブということで、
ね、このやつはクリスマスイブという、はい、まあ、日本人の過去からしたらいつから始まってんのね。なんか明治時代やろか、江戸時代はなかったかな、クリスマスみたいなもん。
いやちょっと生きてないんでわからないですけど。
いや ないやろ、そうなの。
まあ、日本はどこから来たん
で、鎖国状態で海外のものは入ってきてない。
ペリー来航から
昭和の時代も大したことなかったと思うんだけど、戦後やな。
まあまあ多分おもちゃ屋さんがどっかで乗っかりましたね、完全に。
ケーキ屋さんやね。
あ、ケーキ屋さん、そうだそうだそうだ、クリスマスケーキね。
俺はちっちゃい時にもう母親がケーキ買うてきてもらって、はい、クリスマス、はいはい、昔旦那3段ぐらい。
3段はなかなかないと思いますけれどね。
聞いたことある。
ウェディングケーキでしょ、だってそれ。
いやなんかそんな流行ってて、
へ
ちっちゃい時、最初の年は飛行平や、次2段3段と、
ね、3
段まで
行
ったな。それ食べんのもう腹いっぱいなと。
いやそうですね、なんかあの年を取ってくるとね、美味しいケーキをちょこっとでいいなって思ったりもしますけれども。
そうやね、まあ小さい時はなんか楽しみやったね。
そうですね、あのクリスマスケーキ、まん丸のね、ホールのケーキと、あとチキンね。
チキンは食べてへんな。まあうちらは家に鶏おったから、それをね、
いやいやいや、ちょっと結構シュールだから
調理して。まあもうだから僕らはね、家農家でしょ、はい、だからとりあえずうちの親父はですね、食べられるもん。だから鶏とか、はい、まあ、牛とか、はい、ほんで家の周りにはね、そのイチジクの木とかね、はい、柿とか、はい、そんなとりあえず食するもんを周りに置いてあって。
まあでも分かりますけどね、おっしゃってることはすごく。
だからもう僕ら小さい時は鶏見たら、うわうまそうと。
あー、ニワトリ見て美味しそう、なかなかない。
うん、だからもうニワトリこうね、年末だったらニワトリのすき焼きや、正月。あんなもん、ね、
ニワトリのすき焼き、
それ俺担当や。うまいこと。ほんまに。
今のね、令和の取材は大体皆さんこうケンタッキーあたりで。
いや、それはね違うね。家でやったあのニワトリってうまいね。
ね、まあ、それはそう
だと思いますけど。路地で買ってるやん。はい、味が全然ちゃう。めちゃくちゃうまい。
へ、
うちの家はもうそれできへんね。うちの嫁やらは農家の家違うから、うん、もうペットのように思
う
とるやん。
いやそうですよ、
クリスマスそんなに鶏食べるって言うけど、こう僕らは年がら年中食べる。今は鶏食うてへんし。
何の話してるんですか、もうクリスマスですから。
もう大事なクリスマスや、もう。
本当ですよ、
もうサンタクロースが子供たちやってくると思うとんねんから。
そうですよ、皆さんも待機中ですからね、うん、はい。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超エアの提供でお送りします。
お部屋探しは超エ
ア。これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超Aのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A
ヤン。熱血
賃貸塾
超Aヤン、超Aヤン通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています、はい、今年もあと1週間となりました。今年もですね、まあコロナ禍な1年になりました。まあその中でもね、オリンピックがあったり、いろいろな出来事がありましたよね。今週は塾長と2021年の出来事を振り返っていきたいと思います、はい。まあもう今年もね、コロナに始まり、
そうですね、
コロナに終わる1年となってしまいました、うん。まあ緊急事態宣言が1月は出ていて、まあそこから解除されながらも少しずつね、景気が回復してきたかなという1年だったんですが、うんうん、また年末、最近また増えてきましたね、オミクロン株が。
そうやね、あれ、うん、あんだけなんかこう変化していくっていうのは、自然界でそういうふうに生き残るための手段として変化していくんだよね、うん。
まあ、塾長がね、毎回おっしゃってますけれども、日本は島国なので、ちゃんと
まだマシやわね、
ブロックしていれば入ってこないはずなんですが、まあ、結局はもう今もね、2桁の感染が増えてきてしまっているということで、ね、水際対策がいつも問われておりますけれども、うん、塾長、何か今年1年気になったことってありましたか？秋篠宮眞子様ですか？
秋篠宮眞子さんね、
はいはい。
まあ、強いて苦労をせよたとい う,
う
ーん、あれは結婚式としては親として残念やな。
うーん、
ちゃんとしたらね、ことをしてあげたいし、だけど立場上まあできないというね。
そうですね、
まあ、アメリカ行ってどういう生活をするのか知らんけども、うん、まあ、頑張っていただきたいと。
うーん、
赤になってもぐちゅぐちゅぐちゅ愚痴は言うなと、うん、あなたの決めた人生やから、そういうふうにはっきり言うとか。
秋篠宮様もね、紀子様もすごく言葉を選んでお話をされていたと思いますけれど も,、
もう複雑な、もう皇族にようあれ生まれた人って大変やね。
うーん、
大変と思うわ、あんな気使って言葉一個一個で。いや、僕ら何言うてもあんまり影響力ないけど。
いや、本当ですよね。あの、まあ、政治家の方もそうですけど、ね、まあ、一挙一投足というか、もうね、一言一言にこう上げ足を取って言う人が世の中には、まあ、総さんぐらいですよ、うん、もう突き抜けてしまったのは、ね、はい、
ほんまに、まあ、それがちょっと一番一年のうちでね、思ったけども、他は、まあ、別にこれっちゅってあんまりオリンピックも、まあ
そう、オリンピックのね、
やってしもだし、
今年年だったんですよね。でもオリンピックが開催されるまでは、もうそのね、是非ですごく揉めてましたけれども、
あの地球の形のドローンね、うん、あれがすごい思ったわ。
あ
ーバーッと空中にね、ドローンがこうバーッなって、あれパターンいっぱいあってね、テレビでこの間やってたけども、うん、他なんか日本の国旗が揺れ出すとか、
うん、
でなんかパフォーマンスやっとったやん、
ピクトグラムですね、
うん、あれもやっとたし、うん、だけど地球あれ1200浮いとったね、うん、ドローン1200、
1200個の
ドローンをちゃんと、
一
つのなんかあれでやっとんのよ、機械で。
なんかこうちょっと前プロジェクションマッピングみたいなのが流行ってきて、今はもう本当そのドローンでやるね、エンターテインメントの時代に変わってきましたけれども、ね、
あれがちょっと
そればっかり覚えてて、この選手の方がね。でも今回のオリンピックはすごくあの若い金メダリストがたくさん誕生して、
そうやね、なんかそうやけど、ね、子供がやっとるってね、
スケボーね、
スケボーなんか子供がね、うん、あれ年いったらできひんやろね。
いや無理でしょう、骨折して終わりますよ完全に。まあ、でもあの私たちが毎年予想している、今年は塾長が菅と予想していた今年の文字は、
金で、
ちょっと無難だなと思っちゃったんですけど
ね。え、なんかじゃあみんながあれ投票したから、
なんかもう、こうオリンピックイヤーはね、金、
うん、
菅って何票入ったんですか
菅さんもまあそれなりにあの人も、
はい、
なあ苦労人やからなっていって、今から考えたらまあ一番大変な時期やったのあの人以外では多分できひんやろと思う。
まあそうですね、まあその前に安倍さんがいて、
今から思うたらまあ頑張ってたんやなというふうに思うけどね。
まあ、その金が選ばれたということはオリンピックのことももちろんあると思いますし、今年は藤井聡太さん、
藤井聡太はね4冠やったかな、は
い、活躍されまして、
すごいね、
そして大谷翔平選手、
日本の相撲取りで横綱になったのもやな、
もっとすごい感じがします
けど、それよりもすごい感じかな。
うーん、まあ、でも日本の選手というか、まあ、日本の、ね、方がどんどん活躍されるようになってきて、うん、若手が
それはね、うん、あの日本人で能力があるし、
うん、
まあ、食べ物も変わったから背も高くてでかくなったけども、あのどんどんどんどんね、子供を作る、人口増えたら、うん、もうどんどん海外へ出す、
まあ、
海外、アフリカでもどこでもいいし、ヨーロッパでもいいし、そこで居住してね。
うん、
そしたら日本の国は小さいけど世界中は日本みたいなもんや。感覚的になんか今の人って子供生まれたペットみたいなモデルやん。どっちか言うたら可愛い可愛いで育てるやん、うん、苦労させたくないとか、
うん、
そんな人間で大きなったらろくなやつにならへんやっぱり厳しく育てたやつはね、耐えることを知ってる、忍耐や。
塾長、こうね、心がしんどくなったらどうしたらいいんですかね。本当に、
え、心がしんどくなる、
うん、
いや考えんこっちゃ。
あ
のね、どうしても多分追い詰められると思う。その時はね、ああどなたになるやろと思うだね。うん、そんなねガーッと思う必要ない、うん、まあなるようにしかならへんなと。それでも朝起きたら太陽は昇ってくるよと、うん、自分はもっと素晴らしくできる人間やと思ったけど意外とできなかったと。まあよう考えたらその程度のもんやと、
うん、
だから自分に期待しにこっちゃな。
うん、なんか無になるって言っても結構難しいですよね、考えない。
いや僕らで、ね、仕事してるでしょ、
はい、
でいかへんなと思うけど、まあどなんなれやろと思うね、うん、そんな気持ちがね安らぐ。だからあまりね自分を過度に期待しないことやな、
うん、真面目な方が
いやそうなっちゃう。だからちょっと不真面目になった方がいいね。
あ、それは思います本当、あの鈍感力じゃないですけれど、
これ自分の問題やから、はい、人の問題ですね。自分と自分との戦いやから、
うん、
頑張れっていうのとできないっていう苦しみの中でそうなっていくね。だからまあそういう時はね、まあバタバタ考える必要もないと。
そうですね、あとまあ人のね、うん、せいじゃないですけれども、この間の大阪の火事もねありましたし、本当にいろんな事件が年末起こるので、
うん、あれはね、あれは僕はあかんと思うな。やっぱり
いや
あなたが亡くなるのは構わへんけど、人の二十何人の人生をね。
本当ですよ、
それも全く関係ない、これから多くの人生ある人をね、それはそうやるっていうのはちょっともう、そういう人間に育てたっていう場合は責任ですわ。
でももう制御できないですよね、ご両親だって皆さんも。
もうあのだからね、そのいいことと悪いことをちゃんと判別して、うん、辛くても耐えていく人間ね、そういう人間を育てていかなあかんね、うん、それをねやっぱりこう甘やかして育てると目は穴になるよね。
いやそこはちょっとあれですけど、全員かわからないんですけど、
もうね、
うん、
厳しく愛の無知で子供を育てるで、ね、人に迷惑かけたらあかんでっていうことをもう繰り返し言う。例えばあのこんな話があってね、子供にね必ず十字路行ったらね気をつけなさい、左右確認しなさいということを言い続けていた人は体の中に染みついてんねん。ほんであっと思った瞬間止まったっていうね、その十字路 で命助かった人も中にはおるわけ。だから親が小さい時にね、あれとしたらあかんだと、人の迷惑かけたらあかんだと、これをね繰り返し言いつけるとね洗脳されんねん。ほんだんだん死ぬな。
まあ、でも大体は皆さん言ってると思いますけどね、
まあ、言うてるけども意外とほったらかしのおんねん、
うん、なんかな、うん、
ほったらかしでね、もう親が好き放題してね、まあ、飲みに行って帰ってくるとかね、変なことごちごちしたりとか、お役夫婦喧嘩いっぱいしてるとかね、うん、そういうねことをしてるっていうこと自体を子供たちは見とんねん、
うん、
女俺もしてもええのんちゃうと、親もそうやってな、そう思うよね。だからね、親のあり方をねやっぱりちゃんと気付けなきゃ
ね、親の背中を見て、
そう絶えずね。だから僕らでも一番気にしたことはね、僕の生き方そのものがね子供たちに影響されるから、だからそれをずっと気にしてたから、うちの子供やらも絶対あることしないよな。
うん、
うん、それが悪いやつって攻撃的やわな、性格が一緒だもう言うこと聞かへんという。
わかる、わかるじゃないけど、わかります。だから
そういうふうにね、小さい時から育てる。
わかるわ、もう口答えのね、口答えを子供がするじゃないですか。口調がねすごい生意気で、腹立つと思ったら主人にもう私そっくりって言われたんで。
うちは言うてよ、うちは小さい時なんかね、お父さんおやすみなさい言うてちゃんと教育よ、そういうそういうとかなんか
ですよね。
親をバカにされてるようでは話にならへんね
可愛いし、
可愛いのはいいけど、だからもう自分らは原点を知らんだ。子供は自分の子供を天から授かってん
ね、そうそう、ね、預かって、
それを育てる義務があるね。そういうことをね小さい時からやっぱ考えてやらない。
来年は頑張ります。
え、
来年は頑張ります。
子宝言うて子供多いのはええねん、できたらお願いは3人と、目標は3人
ですか。町営給付金くれますか。そしたら、
いや町営入った人しかあかん だから僕はその政府が出してくれへんから会社はとりあえず出せと、だから子供2人いる人がね会社へ来ても3人目をねできたらその人にもね100万円を出しなさい、これは国家のためのお金やと、その人らが日本をやってくれるんだから。
でも結構なんかこう奨学金とかでね一生懸命学校に行かれてる方もたくさんいらっしゃるのでね、
まあ、まあ、だけどあれ返済義務あんのやろ。
そうなんかね利子がすごいみたいですね。利子っていうのかな、利回りが。だからどんどんやっぱり返すのが何年も何十年もという方も、ね、
利子なんかなしにされる
やな。そう私それ思うんですよね。
なんでそうなんとんねん。
本当そうなんですよ、うん、なんかね学生さんの話聞いててちょっと切なくなってきて。
やっぱ教育って大事やからね、うん、そんなんで奨学金出すんやったら金利は取らずに。
いや本当そうですよ
ね。それをもう出してあげると、うん、ほんで将来彼らが頑張って国家のために働いてね、うん、業産稼いでくれたらそこから税金ガバー取れねえから。
本当本当
なんでそんなせこいことを考えねえの。
いや本当そこですよ。それなんか最近ちょっと学生さんから聞いて思ってました。まだそんなあ
のだけどお金を奨学金もらってまで勉強すんねえから、うん、勉強した価値はね世の中に返してよと、そういうとこなんか、うん、調子なんて焦ってたらあかんだとい
やいやたくさんあの勉強されてる方もいらっしゃいますから本当に。ただ今回ほらコロナ禍で学校に通えなくなったという学生さんもねたくさんいるというニュースが、うん、
まあそれはねそれはあなた一人だけ違うてみんななんやから、うん、そんなこと言うたらね世の中生きていけへんと。その時にはその時の考えを持ってね、うん、勉強は本でもできるけどもこの頃はもうそういういろんなパソコンもいっぱいあんねんからそこでも何でも勉強できるやん。勉強なんかしようと思ったら昔はねそうでしょ窓の雪や照明がなかったら外の雪の明るさで勉強したはってやん。
あの建設の工ってやつ、
ね、そうやろ。だからそれから思ったらね、まあ、電気何もでもつけられんねんから勉強しようと思ったらどこでもできるやんそんなことを理由にすんなと。
まあ確かにあのそれこそねインターネットが普及して、うん、いろんな勉強が身近になってはいるので、
うん、まあまあそうコロナも落ち着いたらまた集まってねできるけども、だけど、うん、その今コロナの時代やからしょうがないやん。しょうがないことをねごちゃごちゃごちゃごちゃあいつのせいとかこいつのせいにすんなと
全体的にそういうことですよね。
そうそういうことです
というわけで今週も塾長と2021年の出来事を振り返りました。
はい、
それではここで一曲お届けします、
はい。今日は松任谷由実さんのねユーミンの恋人がサンタクロース、はい、お願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り大阪市ラジオネームいとこちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。自宅のトイレにはもともとウォシュレットが備え付けられていたのですが先日からボタンを押しても作動しなくなりました。賃貸で5年ほど経過しています。修理か交換かを考えていますがこれは自己負担になるのでしょうか。ご意見を伺いたいですということです。
なるほど、これはですね、
はい、
契約書の中にね例えばウォシュレットが潰れたら自己負担にしてくださいとかねそういうね項目がちゃんと入ってる。
そこまで書いたんですか。
いや入ってる場合は自分でやらないけども一応借りた以上は全てついてんねんから、はい、まあ、うん、蛍光灯ぐらいは自分で変えていただきたいと思うんだけども照明器具のねだけどもこういうあのトイレのウォシュレットの水が出ないとかね、うんうん、そういうのに関してはちゃんと修理をしてもらってください。で、あのこれは家主さんの費用でやっていただけると思いますので、
なるほど、
あの管理会社かもしくは家主さんに潰れて動きませんというふうに言っていただいたら無料でこうやってくれると思います、う
ん、家電に関しては割とじゃあ大家さんが修理してくださるということもう備え付けられていたものはです
そうで す、ね、一応基本はそうですね、うん、それを元にあの借りてますから、はい、ただし契約書にね、うん、まあ、ウォシュレット特に古くなったんで、うん、修理は自分でしてくださいっていう項目があればそれは自分でしなしゃないです、うんうん、だけど契約書に何もなかったら一応ついてるものに関してはそのオーナーさんがやるっていうそれを含めてあの家賃や賃料払ってますからそれは、まあ、契約書を見ていただいて何もやってなかったらあの言うていただいたら結構です。
あの例えばエアコンとかで、うん、まあ、ちょっと古くなってきたから変えてほしいとか。
あ、エアコンもそうですよ。
あ、そうなんですね、
修理もちゃんとしてくださいという、うん、そのもうエアコンを備え付けついたんだから、その修理代は払わないでしょ、はい、
壊れてなくてもちょっと劣化してきたとかでも大丈夫
ですか。いや、劣化してきた動ける間は大丈夫です。
ダメ、
うん、うちはダメますよ。もうあの 音符出なくて普通しか出ないとかね、うん、でも変えてます。うん、取り替えで最近はですね、そういう設備関係に関してはね、結構あの個人で全額払うらしい、リースでついてるやつも多いんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だから非常に単価としては安いですから、だから言うていただいたらそれは直してくれると思います。
はい、わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、はい、持ち主さんに連絡して修理をしてもらってください。あなたの費用では修理必要はございません。
はい、はい、ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより、今年もこの季節がやってきました、田津農園の京都上賀茂すぐき、毎回好評いただいております、こちらをプレゼントさせていただきます。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって、簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。
はい、奥野本部長 e ガレージ宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、最近はトラックなどの問い合わせもあるそうで、
なんか大型のでかいでかいやつ10トン車とかありました。
いや、でもニーズがあるってことです、
ね、いやいや、別にやっぱ止めるとこなかったらね、空いてたら止めてください。
はい、ぜひいろいろな車種お問い合わせお待ちしております。
はい、
そして長英さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。